町の話題、町で起こった出来事を紹介。アジアトライアスロンユースと U15 選手権出場、富永由依さん。12月6日、アジア各国のユース18歳以下、U15、15歳以下代表選手がタイムを競うアジア
トライアスロンユース U15 選手権が
サウジアラビアのジェッダで開催されました。日本からは女子3名、男子3名が選別され、長与第二中学校に通う富永由依さんが日本代表選手として出場しました。大会はユース U15 の2部門に分かれ、富永さんはユースに出場し、アジア各国の代表選手たちとスーパースプリントディスタンス、スイム400メートル、バイク 9.9 キロメートル、ラン2キロメートル、レースで熱戦を繰り広げました。結果は21人中16位、初の国際舞台という慣れない環境の中で、無事にレースを完走することができました。以下、富永さんコメント。日本と違うことが多く、戸惑うこともありましたが、完走することができてよかったです。しかし、海外の選手との差を痛感した大会となりました。大会前の練習は、特にバイクを頑張ったつもりでしたが、本番ではバイクで集団から離されてしまい、とても悔しかったです。次に出場するときは、もっと自分に自信を持てるよう、さらに練習を積んでスタートラインに立とうと思います。富永由依さんのレースの様子と、町を表敬訪問された際の様子の写真2枚があります。全国大会出場、長崎北陽大高校ラグビー部、弓道部。長崎北陽大高校が第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会、第44回全国高等学校弓道選抜大会に出場を決め、12月8日、町を表敬訪問されました。ラグビー部の今崎さんは、小さい頃からラグビーをしていて、花園に出場することを目標にして努力してきた。北陽大らしいラグビーをしたい。弓道部の丸尾さんは、初めての全国大会で緊張すると思いますが、日頃の練習の成果を発揮して、入賞を目指して頑張りたいと力強く抱負を語りました。荒木副町長は、笑顔いっぱいで楽しんでいる姿を期待しています。頑張ってください。金崎教育長は、自分を信じて結果を残してもらいたい。また、皆さんが後輩たちの憧れになることを願っています。と激励の言葉を述べました。5人の選手の表敬訪問の様子の写真1枚と、祝長崎北陽大高等学校全国大会出場、第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会、第44回全国高等学校弓道選抜大会男子団体の横断幕の前での集合写真1枚があります。松室聖也さん、丸尾栄太さん、田中俊樹さん、今崎哲平さん、柳瀬壮太さんたちです。第39回吉田町長のホットミーティング、長与町トライアスロン協会、長与みかん娘。申し込みと問い合わせ、秘書広報課、電話 095-801-5780。 11月21日、長与町役場で実施し、大村湾を中心とした地域の活性化についてをテーマに、長与町トライアスロン協会会長宇都宮慶治さん、長与みかん娘総監督山部あゆみさんの皆様と和やかな雰囲気の中で語り合いました。冒頭の自己紹介の中では、町の良い点として 大村湾沿いの景観が一番好き。暖かい人が多い。いろいろな人と関わることがあるが、みんな子育てがしやすい町だと言っている。などのご意見がありました。ホットミーティングでのご意見。一部紹介。1、アクアスロン大会の開催時にマルセを合わせて開催すれば、より魅力的な大会になるのではないかと考えている。みかん娘さんとの連携も考えていきたい。2、アクアスロン大会のボランティアを地域の皆さんにも協力いただけないか、町の広報誌に募集案内を掲載いただいたところ、多数の申し込みがあった。今後も地域と協力しながら大会を開催していきたい。3、ゆくゆくは町内でトライアスロン大会を開催し、地域の皆さんにトライアスロンの魅力を知っていただきたい。4、
先日中尾城公園で開催した
長代みかん祭りには1000人近くの方にご来場いただいた。子ども連れだけでなく年配の方にも来ていただいたが、採れたてのみかんや野菜が購入できると思われていた方が見受けられた。生き力のみかん収穫祭のような地産地消を推進するイベントも必要だと感じた。町長から、近年大村湾を活用した取り組みが増えている。従来のペーロン大会に加えて皆さんが取り組まれているアクアスロン大会やリトルペーロン大会のほか、サップ体験や二島を生かした取り組みなども出てきており、周辺が活性化していると感じている。また現在国道207号の改良が進んでいる。諫早市佐世地区までの未改良区間が整備されると、周辺の魅力もさらに向上するのに加えて、トライアスロンの大会を開催するなどのイベントも可能になると考えている。町としては引き続き早期完成に向けて国や県に働きかけをしていきたい。町としても皆さんと一緒に長代町を盛り上げていきたいと思っているので、引き続きよろしくお願いしたい。長代みかん娘の2人の写真1枚と、町長の中に長代町トライアスロン協会の方とみかん娘さん方との写真1枚があります。長代グリーンツーリズム、わせみかん狩り、AKO 果樹園。11月22日、AKO 果樹園、小浜綾子代表が、岡郷の塩床地区にある農園で実施し、町内外から20人が参加しました。みかんの成長過程を写真パネルで提示したり、みかんにまつわる曲を流したり、工夫を凝らして体験を行いました。収穫後はジューサーで果汁 100% のみかんジュースを提供し、参加者は大喜びでおかわりしていました。わせみかん狩りに参加された方々の集合写真1枚があります。わせみかん狩り、長代の自然を楽しむ会。11月29日、長代の自然を楽しむ会、柿本佳代代表が本河内郷の小場地区にある農園で実施し、町内外から23人が参加しました。天気にも恵まれ、子どもたちはたくさん収穫し、その場で新鮮なみかんを堪能していました。参加者からも初めての経験で楽しい、また参加したいとの声がありました。女の子がみかん狩りをしている様子の写真が1枚あります。荒木がお伝えしました。
ありがとう、道のグランド秋祭り。11月22日、道の自治会の主催により、浄水場新設で1月10日をもって使用できなくなる道のグラウンドに対し、50数年の感謝の気持ちを込めて、ありがとう道のグラウンド秋祭りが開催されました。子どもたちのラムネ早飲み競争に始まり、デュオ G&G による クラリネットとピアノ演奏、長崎ランチャーズによるベンチャーズ曲などの演奏、長崎の歌姫といわれる田中春奈ミニコンサート、飛び入り参加自由のカラオケ大会、最後の一等米5キロなどが当たるお楽しみ抽選会まで、約400名の来場者の皆さんが大いに楽しまれました。舞台上の女性のパフォーマンスを会場の皆さんも一緒になって盛り上がっている様子の写真があります。長与町公民館体験会、11月22日から23日、長与町公民館にて講座や自主活動での成果を披露する長与町公民館体験会、行ってみゆで公民館が開催されました。展示発表会では華やかで熱心な力作が揃い、体験会では自主グループによる演奏や歌、芸運動、小物作り、浴衣帯結びパフォーマンスなど素晴らしい交流が行われました。ダンベル木曜会によるダンベル体操体験会の様子の写真があります。精神障害者の理解と対応についてご講演いただきました。11月26日、長与町ふれあいセンターにて、長与町地域自立支援協議会大人部会主催、一般社団法人長崎県精神保健福祉協会共催による令和7年度地方講演会が開催されました。町内障害サービス事業所職員や行政職員、地域のボランティアグループなど44名が参加し、大村市地域生活支援センターラフーラムの吉田勝弘氏を講師に迎えてご講演いただきました。終了後の参加者アンケートでは、事例の紹介もあってとても分かりやすく、連携や傾聴、自己決定支援の重要性を改めて認識した、今後の支援に役立てていきたいなど、さまざまな意見が寄せられました。講演会の様子の写真があります。第44回長崎県精神保健福祉大会、11月29日長崎県立大学シーボルト校大講義室にて開催されました。地域精神保健活動の功労者表彰や心の健康づくり講演会として、長崎純心大学人文学部福祉心理学科准教授田崎みどり先生や当事者の方にご講演いただきました。講演を通して身近な人との普段の会話などから支援することや、地域で当事者を支えることの大切さを改めて考える貴重な機会となりました。オープニングやフィナーレでは太鼓や二胡の演奏もあり、会場を盛り上げてくれました。長与町内では長与町社会福祉協議会障害者通所施設微笑みの家が表彰されました。本川地琴能太鼓保存会による太鼓の演奏と、地域精神保健活動の功労者表彰の写真が2枚あります。長与スポーツクラブフェスタ、11月16日長与町立高田中学校で長与スポーツクラブフェスタが開催されました。当日は天候にも恵まれ、長与町内の小学生、中学生、保護者と45名が参加し、サッカー、卓球、ソフトテニス、硬式テニス、バドミントン、フィットネス、ダンスを体験しました。最後には抽選会もあり、会場は終始にぎやかな雰囲気に包まれました。ご参加いただきありがとうございました。体育館いっぱいに広がってダンスを体験している様子、 小さい子、大きい子、男女混じってサッカーをしている様子、卓球をしている様子の写真が3枚あります。長与スポーツクラブでは新規会員を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。中学生が暴力根絶を願い、パープルリボンを作成。中学校3校、長崎県立大学シーボルト校、役場をライトアップしました。内閣府では11月12日から25日を女性に対する暴力をなくす運動期間と定めており、本庁ではその啓発活動の一環として、中学生が女性に対する暴力を根絶しようというメッセージが込められたパープルリボンを作成して、ツリーに飾り付け、暴力のない学校及び長与町を発信する取り組みを行いました。作成したパープルリボンツリーは、一人で悩まず、まず相談してほしいという思いを込め、長与町役場1階ホールでパープルライトアップしました。他にも、長崎県立大学シーボルト校、各中学校でのライトアップや、長与町図書館での展示、イオンタウン長与での周知活動を行いました。長与中、長与第二中、高田中、長崎県立大学、役場、役場ライトアップ、長与町図書館、イオンタウン長与、それぞれの場所での展示の写真が8枚あります。辛いことや不安なことは一人で抱え込まないで、ためらわずご相談ください。電話で相談は、内閣府性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、シャープ8891、早くワンストップと覚えてください。SNS で相談は、内閣府性暴力に関する SNS 相談、キュアタイムの QR コードがあります。パープルリボンには、あらゆる女性に対する暴力をなくしていこうという思いと、暴力を受けている人に、あなたは一人じゃないよというメッセージが込められています。